ひろえの聞くだけセラピー、心に吹く風。おはようございます。横浜は今日もいいお天気です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はアニマルコミュニケーターの宮田真由美さんをお招きして、真由美さんのご活動について詳しくお話を聞かせていただこうと思います。さて、どんな面白いお話が聞けるのかとても楽しみです。どうぞよろしくお願いします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。はい、それでは早速ですけれども、真由美さんをお招きしたいと思います。真由美さん、本日はどうぞよろしくお願いします。
こんにちは、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
アニマルコミュニケーターの真由美と申します。
はい、ありがとうございます。ではですね、せっかくなので自己紹介お聞かせいただけたらと思います。
はい、はいはい、アニマルコミュニケーターっていう、はい、まあ、簡単に言うと動物の、うん、気持ちとか考えてること、うん、言い分を、うん、あの飼い主さんとかに通訳する、うん、お仕事をしています。で、はい、きっかけは27年ぐらい前にアフリカに住んでいたんですけども、はい、そこからスタートしてます、
は
い
は
い、
うん、
で、まあ、いろんな動物ですね、動物だけじゃなくて、うん、はい、植物とか、はい、そうですね、物とか石とか、
はい、
それこそジュエリーとかもそうだし、はい、いろんなものと、うん、お話をしたり、うん、まあ、野生のペットさんだけじゃなくて、うん、野生の動物や、うんうん、それから亡くなった動物さんとかともお話ししたりして、うんうん、それを伝えています。
おお、素晴らしいですね、うん、なんかとても興味が湧くので今日はいろいろお聞かせいただけたらと思います。
はいはい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。海外で住んでらっしゃったことが多かったんですかね。
そうですね、
はい、
まあ、国で言うと7カ国以上かな、うん、まあ、何回も同じ国に行ったりもしてるし、うん、あと、まあ、旅行とかも全部留学とか含めると、うん、ちょっと 数えてはないんですけども軽く30以上は、
おー、すごいね、
うん、行ってる感じで、うん、海外生活が多いですね、
うんうん、それが土台になった。
そうですね、
うんうん、なるほどなるほど、いいですね。じゃあ今現在は、はい、どういったご活動をされているんでしょうかね。
今は、うん、基本的に日本にいますし、うん、であとこうアニマルコミュニケーションをするのに、うん、今便利な時代なので、うん、そのネットとかを通じて、
はい、
だから海外の、うん、クライアントさんとか飼い主さんに、
うんうん、
そのワンちゃんの気持ちを伝えるとか依頼があるとね、
うん、
いうのもやってるし、うん、こうコミュニケーションを自分でやってみたいとか、
うんうんうん、
あるいはプロになりたいとか、うんうん、まあ、いろんな目的があるんですけど、うん、そういうクラスもしていて、うん、それも、うん、もちろん対面もあるんですけど、うんうん、本当にオンラインでできるので、
そうなんだ、
はい、海外の生徒さんでも過去はニュージーランド、
うん、
ハワイが何人か多くて、あとヨーロッパ、カナダとかね、
うん、
そんな感じで、
だ
から基本的に日本を拠点にやっております。
今ねオンラインでできると、はい、ワンちゃん、うんうん、猫ちゃんもじゃあ画面越しにお話しする感じですか。は
い、そうですね、うん、画面に出てくる子もいるし、うん、そういうのが、まあ、好きじゃない動物さんもいるのね、
うんうんうんうん、
だから画面はもう飼い主さんだけっていうのもあるんですけど、
うんうん、
基本ね、目の前に動物さんがいなくても、うん、お写真でもできるし、
なるほど、
極論を言うとお写真がなくても、
うんうんうんうん、
この子っていうのが分かれば、うん、なるほど、できます。
うん、なるほどね、
うん、
じゃあ意識がつながるってそんな感じですかね。
そうですね、心と心というか魂と魂をつなげて こう話をする感じ、イメージで言うとね、
魂と魂をつなげるって、
うん、ハートとハートって意味ですけど、うんうんうんうん、ハートとハートみたいな、
なるほどなるほど、うん、なんとなくイメージがつきますね、
はい、
うん、ね、すごい興味があるんですけど、うん、どうやって話せるようになったのって多分ね、みんなに聞かれると思うんですけど、うんうん、その辺ちょっと教えてもらっていいですか。
はい、先ほど27年、私言ったっけ、27年前にアフリカに住んでたって言うんですけど、そもそも話すっていうことは実は誰でもできるんですね、うん、だからこれ直感を使っているんですよ、うんうん、なので、直感って人間みんな持ってるでしょ。
そうですね、
だから実は生まれた時からできるけど、うん、現代必要ないから使ってないぐらいの、
そうだよね、
感じで、うん、だけど小さい子とか、うん、お子さんとかね、赤ちゃんとか2歳ぐらいの子は、うん、普通に動物とか植物と喋ったりもしてる子もいますよ、親が気づかないだけでね、っていう感じなんですけど、うん、で私も、同じ感じで、もともとはそういう能力は、誰でもあるからね、あったと思うんだけど、きっかけになったのは、27年前にアフリカのザンビアっていう国に、簡単に言うとジャイカボランティアっていうもので行ってたんですね、向こうに仕事をしていて、なるほど、でそこがきっかけで、そこでバーッとこう開花した感じです。
ね、なんかザンビアだと当時だったら今みたいにね、多分生活環境もあまり良くなかったのかなって想像するんですけど、その辺はどうですか。
もうおっしゃる通りです。
だよね。
27年前って、若い方はどうかわからないですけど、もちろんスマホはないし、
ないしね、
で日本ですらガラケーが、出始めた頃なんですね。だからメールぐらいしかできないとかね、でアフリカは当時ガラケーも なかったです。なので、そういう、通信手段もないし、で私が行って拠点にしていたのは奥地だったんですね。
そうなんだ、
はい、首都のルサカっていうところから1000キロぐらいは離れている、とこだったので、いわゆる皆さん想像できるかな、いわゆる村って感じですよ、アフリカの、
よくあれでしょ、タレントさんがアフリカの村行くやつありますよね。
そうそうそうそう、ザンビアは違いますけど、いわゆる有名だとマサイみたいなね、なんかいわゆるそういう村がいっぱいあって、でそこを拠点としていたので、文明も電気も水もガスもないって感じでした。
そりゃ大変、おお、そっか、じゃあもうそれも、必要な分はね、自力で、例えばお水はどっかこう雨水を貯めるとか、そんな感じ。
そうですね、私がいた地域は、井戸が、そういういろんな国の援助でね、井戸ができてるんですけど、でもその村に1個とかじゃないんですよ、いくつかの集落で、
なるほど
って感じだから、どの村からも歩いて25分ぐらいです。
おー、そりゃ大変
だ。毎朝女性とか子供が、
行くんですね、
いわゆるポリバケツみたいなの持って行く感じです。
なるほど、じゃあそっから、どういうふうに始まったんですか。
そこで私は村の人たちとワークショップをこうする感じだったんですね。でそういう村のワークショップっていうと、その建物とかないので、木の下で車座になってって感じだったんですけど、そこでそのワークショップをやっている時に、なんていうのかな、椅子に座って見ている時に風が、気持ちいい風が吹いたんですね。
はい、
ただその時にちょっと声が聞こえた気がしたんですよ。なんか大丈夫よっていう感じの声が、だけど最初は1回目はなんか、何ていうの、幻聴かなって。
そうね、そりゃそうですよ ね
気の、周りに日本人もいないし、気のせいかなって思っていて、でただもうそのね、さっき言ったように、生活がハードなので、暮らしがね、なのでちょっと疲れていたんですね。
なるほど。
だから、もうとうとう幻聴が始まったなぐらいにしか思ってなかったです。
なるほどなるほど、
だけど次の日もまた聞こえるんですね、同じように。でその次の日ぐらいからは、なんていうのかな、こうで、そういうハードだったから、なんか日本が懐かしいなとか、日本に帰りたいなとかちょっと思い始めてたんですね。
なるほど、
アフリカに来ても3ヶ月ぐらい経ってたのかな。
そっか、
なので、そしたら、その風が、いやもうちょっと、 もう一日頑張ってみようって
なるほど、
明日考えてみようとか、そんな感じになったんですよ。
ほうほう。
でそこから、うんうん、まあ、会話が始まっていったって感じです。
じゃあ風との会話が始まって、
はい、
ね、なんかおっしゃってたのは、アフリカの言語とか、うんうん、英語も喋れない方々で、うん、お話し相手がいなかったというふうにおっしゃってましたよね。
そうなんですよ、うん、周り村って一応公用語は英語なんですけど、うん、村の人たちはそれを使わない人たちもいっぱいいるので、うんうん、そうすると本当に本当に話す相手はいなくて、
なるほど。
だから、まあ、その風は一応日本語で聞こえてきたので
そうかそうか、
そうそう、ちょうどいい話し相手、
話し相手がね、うん、あ、いいね、なるほど、
楽しくなっちゃったんですよ。
なるほどなるほど、そうなんですね。じゃあですね、はい、風とお話しするところから始まって、まあみさんの中でちょっとこういうね自慢話あるんだよみたいなのがあったらちょっと聞かせてほしいんですけど、どうですか。
自慢話ですか、
うん、なんか物も動物も隔たりがなくなったっていうようなことを、
う
ん、
そうですね、
おっしゃられてたと思うんですけど、うん、
いわゆるワンネスっていう言葉、皆さんね、うん、聞かれる方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、本当にそれをなんかこう実感するっていうんですか、うん、なんかいろんな国に住んだり行ったりしていると、
うんうんうん、
まあ人間同士でも言葉が通じなかったりすると思うんですけど、
う
ん、
はい、そうですね、
でも本当にね笑いかけたら 笑ってくれるし、うん、そんなとこから心とやっぱ通じるんですよね、うん、
なるほど。
でそうやって心をこう通わせていく、言葉が通じなくても、で動物たちも同じで、言葉通じなくてもやっぱりこう何つながっていくと、なんかなんていうの、感覚に、うん、的に世界中に友達がいっぱいいるみたいな感じです。
あ、それは楽しいね、
うん、
おめっちゃいい。
そうだからもう本当に、うん、で、うん、見た目は、うん、その人間なのか動物かも変わらないし、うん、何人かも関係ない、はい、ね、心さえ通じれば、
うん、
って思うと、うん、本当にみんなつながって一つだなっていうのを、
うんうん、
すごい何実感っていうのかな、頭では分かっていてもね、実感したっていうのがあります。
そうか、ね、心で通じるってやっぱすごくそのね、
うん、
言語が通じても心が通じへんことってあるじゃないですか、
うんうん、そうですね、逆も ね、
そうそうそうそう、うんうん、だからそれが言語の通じない世界で心が通じて、うん、で 種のね区別なくってことですよね。
そうです、そうです、
それはすごいね世界観ですよね、なるほど。じゃあですね、そのアフリカに降り立って一番衝撃だなってなったことって何かありましたかね。
アフリカ、まあ、もちろん初めて行ったんですけど、つ、うん、いて、まあ、そこで暮らすようになって感じたのは、
うんうん、
あれなんですよ、なんかその日本、まあ、日本うん、とか日本だけじゃなくてヨーロッパもアメリカもね、うん、全部、まあ、私たちが普段暮らしてるような場所からすると真逆の世界だと思ったんですよ、うんうん、
例えば、
それは何かというと圧倒的に動物が多いんです、うん、人間より。
あ、そっかそっか。
だから見渡す限り動物ばっかり、
うん、あ、おサバンナ。
サバンナっていうか国土の 80% くらいは動物、う
ん
う
ん、
まあ、ザンビアだと70くらいでしょうけど、まあ、国によってはね、ボツワナとかも80、90動物なので。
わ、すごいね。
でザンビア自体も東京都民ぐらいしか、1000万人ぐらいしか人口がないので、
うんうんうん、
動物のが圧倒的に多いんですよ。
なるほどなるほど。
で
うん
うん、そうしてると、うん、なんか世界観があれって、うん、
本当よね、
なんか動物に囲まれてる感じがしたんですよ
本当よね、
うん、
私たちね普段動物園でね、
そうそうそう、
檻に入ってる動物さんたちを見に行きますけど、ね、どうですか。
そう、それが逆、うん、本当真逆
真逆、
うん、で、うんうん、国立公園いっぱいあるんですけど、うんうん、1個が、まあ、四国ぐらいの大きさとか広いんですね。
おお、すごいね。
でその一部にちょっと逆に、うん、まあ、簡単な柵とかがある場所もあって、
うん、なるほど。
でそのエリアに、
うん、
人間が住んでるんですよ実際ね、まあ、村があったり町があったり。だから動物園じゃなくて、
うん、
人間園だなって本当に思いましたその時に。
だから、
だからなんかその当時想像してたのは、うん、夜になったら、
はい、
もしかしたら動物たちがこう親子で来て、
はい、
あれが人間だよとか言って見てんじゃないかなっていうなんかそういう妄想もするぐらいそんな世界でしたね。
いやもうじゃあ本当に真逆ですよね。
真逆でした、
ね、うん、動物たち夜動く子たちも多いですもんね。
そうそう、夜行性
のね、
多いので。
なるほど。そう
そう、だからきっと見られてんだなと思いながら。
あ、そっか。うち京都、もともとね関西人なので、京都住んでた時もそうですけど、家の前が山なんですよ。道挟んですぐ山で、で夜家帰るじゃないですか、はい、家の前を鹿とかタヌキとか、イノシシの親子とか
野生のね、
そう野生のが道をとかとことことか歩いて、で、あ、人間帰ってきたみたいな感じで、いつも逃げて行ってたんですけど、そんな感じですよね。
そうそう、まさにそうです。それが圧倒的に向こうものが多いって感じで。
なるほどなるほど、そういうことか。
アウェーです
ね。アウェーですね。なんとなく、じゃあちょっと世界観が共有できました、今ね。なるほど、いいですね。じゃあね、そのアフリカで培われた、多分そういう直感力を使ってお仕事されてると思うんですけど、例えばね、アニマルコミュニケーションしてて、なんか印象的なケースとか具体例とかあります、そんなことあったよみたいな。
そうですね、なんか多分皆さんね、ご想像されるのは、あ、散歩行きたいとか、おやつ欲しいとか、そういうことを言うんだろうなって思われると思うんですけど、もちろんそれも言うんですよ。だけどもっと動物たちで深く考えているので、私たちとあんまり変わんないっていうのかな。
なるほど。
そんな感じで、印象的だったこの一人としては、小型犬のね、ワンちゃんなんですけど、そのワンちゃんが、セッションをするためにお家に伺った時に、その話の中で、パパは会社辞めた方がいいよって言い出したんですよ。
ほうほうほう。
だから、なんてだろうと思って、そしたらそのパパさんはなんか真っ青になったんですね。たらーってなって、なんでかっていうと、その通りだったんですよ。会社辞めたいって思って、
そうなんだ、
いらしたみたいなんだけど、でもそれは誰も知らないんですね。
ああ、おっしゃってなかった。
そうそう、家族にも言ってないし、お子さんもいたんだけど、誰にも言ってないから、って感じで、
パパがね、
そうそう、パパがびっくりすると同時に、えっていう感じだったみたいなんですよね。でもそれでなんでやめた方がいいのってワンちゃんに聞くと、結局パパはもうこのままだと病気になっちゃうよって、
あ、そうなんだ。
だから、とりあえず動物って、いろんな大人の事情とか人間の、社会の事情とか知らないので、これが良いと思えば、じゃあ体に悪いんだからやめましょうみたいな感じで言っていて、でもその時は、いやでもそうは言っても子供がいるからとか、大学行かなきゃいけないとかいろいろあるじゃないですか、でそういうことを飼い主さんもおっしゃるのね。そうすると動物は、そこでそうだとはならなくて、それは人間の事情だから、健康の方が大事だから、なんで大学行かなきゃいけないのって言い出して、
なるほど。
そうか。一応なんか、いやでも大学行きたいって言うし、みんな行くからみたいなことを言うと、なんで大学行くのにパパが払わなきゃいけないのとかね、なんかそういう発想なんですよ。
シンプル。あ、なるほど。
そうだから、なんかそういう感じで言って、じゃあとりあえずか考えとくけど、すぐには無理だねっていうところで落ち着かせるんですけど、
あ、動物たちに、なるほど。
でも動物は一番いいと思われることを言ってくるみたいな。
なるほどね。
しかもそれぐらい深いこと、誰も知らないパパが一人で胸の中でしまっていたことをちゃんと分かってるって感じでした。
そっか。でね、人間やったらやっぱりね、収入とか学歴とかなんか忖度とかあるじゃないですか。でそれも関係ないよってことですよね。
そうです。動物たちはそんなことはもう全然関係ないから、こうした方がこの人にとって良いとか幸せになるとかね、その人らしく生きられるっていうことをシンプルに伝えてくるんですよ。
なるほどね。そっかそっか。もうそれってドストレートでハート射抜かれますよね、そうなるとね。そうそうそうそう、パパさんも
だから、パパさんもそうだし、こうそれを聞いて、通訳してる私でも、なんていうのか、グーの根も出ないっていうか、動物は正論なんです、言ってることが。
確かに確かに、そうなんだよね、結局ね、彼らはその忖度しひんからさ、もう本当に正論やし、で愛からの発信しかないというか、
そう、ね、愛ですよね。
確かに。そっかそっか。 なるほどね、そういうワンちゃんもいたりした、
うん、しましたね。
なるほど、こういうね飼い主さんにも一応了解を得て、うん、まゆみさんには今日ねお話をしていただくんですけど、他にもなんかそういうケースありますか？
そうですね、うん、まあ、そういう深い話ではないんですけど、うん、面白いとこで言うと、うん、猫ちゃんで、うん、2匹兄弟猫がいて、うん、だから旦那さんの方に、うん、懐かないまだいかないけど、うん、奥さんほど好き好きじゃないっていう感じで、うん、どうしてか聞いてほしいってなかったんですよ、うんうん
はい、
そしたら、うん、なんとその猫が言ったことは、うんうん、臭いだった。
あいたた
痛いでしょ。
なるほど、そっか、
うん、でも、うん、まあでもこれ笑い話で、
なるほど、
うん、旦那さんも、うん、まあある何て言うかな、いいご年齢になられていて、で奥さん言うに、ああ確かに最近ちょっと加齢臭がって。
なるほど。そっか、彼らは結構綺麗好きですよね。
綺麗好き で、
ね、
で猫も嗅覚がすごいからね。
本当
そうそう、
うんうんうん、
だからまあでも性格によるっていうか、うん、もう一匹の子は全然懐いて気にしてないんですよ。
なるほど。
でもそういうのがちょっと苦手な、
うん、
子は、
うんうん、
それまさかそんな理由だったみたいな、
ちょっとそれは思いつかないですよね、
うん、だからでもそこから飼い主さんは、うん、まあ簡単じゃないですか。
あ、そうですよね、
じゃあ いつも綺麗にしておこうみたいな。
そうだよね、
うん、感じで。
なるほどなるほど。じゃああれですよね、動物たちのそのシグナルというかサインが家内円満で、
うん
ね、家族間も動物ペットたちとの仲も良くなるっていう風に解釈すればいいかもしれないですよね。
そうですね、うん、コミュニケーションすると、うん、とにかくまず、まあ、飼い主さんと動物さんたちってもともと深い、ね、絆でつながれてるけど、
う
んうん、それがさらに深くなる感じです。
あ、そっか、うん、そうだよね。
でよく飼い主さんたちに、ね、おっしゃって、なんか前、まあ、もともと愛おしいんだけど、うん、もっと愛おしくなったって、
う
ん、
あ
ここまで考えてるんだとか、
あ、そうですね、
とここまで思ってくれてるんだとかね。
そうかそうか、
だからさらにさらになんか仲良くなるっていうのかな。
あ、そっかそっか、
うん、それがアニマルコミュニケーションのいいとこじゃないかなって思います。
ね、それを、まあ、普通の考えなら思いつかないし、うん、そこまで考えてないだろうって一般の人は思うけど、うん、それをまゆみさんが、間で、
うん
ね、中継ぎして
通訳ですね、
うんうん、通訳されて、うん、こんな風に言ってるよっていうのを教えていただけるっていう、そんな感じなんですかね。
そうですね。
あ、
でやっぱ今言ったように動物の価値観って人間とは違うので、
うん、
こっちもこう想像がつかないこともあるんですよ。そっか、その手がかりになったり、
なるほど、
通訳してる私も、うん、もうちょっとびっくりするとか、そういう風に考えるんだとか。
あ、そっかそっか、
うん、だからやっぱそれも面白いですね。
なるほど、
違う価値観を知れて。
なるほど。じゃあまゆみさんのお考えじゃないところから、はい、動物たちの知恵とか考えをちゃんと汲み取って、で飼い主さんに伝える、
はい、
っていうような感じですよね。
もう通訳なので、うん、いわゆる黒子なんですよ。だから私の考えや意見は全く入れない、うんうん、もう動物が言った通りに、うん、って感じです。
なるほどね、素晴らしいです、ね、なかなかみんなができる仕事じゃないから、
まあ、ね、そうですね、
うん、
能力的にはね皆さん人間は持ってるとはいえね、
うん、とはいえね、うん、なるほどね、そっかそっか、素晴らしいお仕事ですよね。
ありがとうございます、うん、ありがとうございます、楽しいです
ね、
う
ん、ですよね、そっかそっか。じゃあですね、
はい、
今後ね、まゆみさんがどんな風に活動を展開されていかれるか、
はい、
もしお考えでしたら聞かせていただきたいんですけど、
はい、まあ、もちろんペットさんと言われている、
うん、
パートナーアニマルとかね、
うん、
その子たちの気持ちを飼い主さんに伝えるっていうのはもう大前提でそれはやっていくんですけど、
うん、
アフリカにいたってこととか、うん、まあ、アフリカだけじゃなくて大自然がいっぱいあるね、
うんうんうん、
国はいっぱいあるので、
うんうん、
そういうカナダにいたこととかいろんなね、オーストラリアとかも、うん、そんなのも踏まえて、
うんうん、
やっぱりこうどうやったら動物たちと一緒に仲良く、
うん、
ね、私たちも一緒に生きている地球にね、
そう、
人間だけで生きてるわけじゃないから、
本当に
でそれをそのためのヒントっていうか、
う、
動物がどんな風な気持ちでいるかとか、ここまで分かっているよって分かると、動物に対するその見方が変わるじゃないですか。
確かに。
そうするとまた接し方も変わってくると思うので、
確かに、
私っていうかアニマルコミュニケーションでできるのは、そういう動物って本当はこうだよとか、動物って これも考えてるよとか、それを知ってもらうことで、じゃあ私たちはそれに対してどうしていこうかっていうことができるきっかけなのかなと思うので、
確かに
そういうのをいっぱい伝えていきたいし、昨今だったら、熊の問題あったでしょ。
そうなのよ。そうそうそう、
ね、
本当に
もう、いろんな意見あると思うんですけども、
そうです、ね、はい、
私も本当にね、皆さん分かってらっしゃると思うけど、熊には、ね、何の罪も本当に ないんですよ。
そう ね、
はい、だけど反対賛成って言ってても、拉致開かないので、
そう、ね、はい、
素晴らしいなって私が思ったのが、10年以上前からかな、ちょっとどこの県か忘れたんですけど、なんか静岡か長野か、
はいはい、
漁師さんっていうのは山のね、
うんうん、
でやっぱりこう熊が食べるものが減ってきてるっていうのはもう気づかれていて、なので、こういうのを予知していた、何がごとくっていうの、そんな感じで、その頃から熊の食べ物であるどんぐりの木を、一生懸命こう食事を個人的に、
はい、
グループとか作って、
はいはい、
もう今もやられてるんですけど、
わあ素晴らしい、
ね、私もそれを聞いて、とりあえずこう、ね、賛否両論あるのは置いといて、まずじゃあ熊たちが生きられるためにはどうしたらいいか、
はいはい、
でその一歩、
はい、
でそういうことから、
はい、
いわゆる共生とか共に暮らすって、
そうだよね、
で動物も幸せじゃないと私たちもね、
そう
同じじゃないですか、やっぱり、はい、どっちも不幸になっちゃうから、
はい、
なんかそんな感じで、なんかこうできることを一つずつこう変えていかなきゃいけないかなって気がしてます。
確かにね、やっぱりいろんな意見があるとはいえ、できればね、動物さんの生活も守りたいし、私たちの生活も守られたいし、
そうね、どっちもね、
はい、なるほど、本当ですよね、あとですね、
はい、
真由美さんからのメッセージありますかね。
メッセージ、
大丈夫そうですか。
そうですね、一番言いたいのはそれかな、ね、だからとにかく、皆さんに知っていただきたいのは、私もそうだったんですよ、まさか動物がここまで考えてるって私も最初は知らなかったので、私たちが思ってる以上にいろんなことを考え、思い、時には気遣ってくれてるってことを、ちょっと頭の隅でも入れてもらえたらいいなと思います。
はい、ありがとうございます。真由美さんの講座とかセッションはどうやったら申し込めたりするんでしょうね。
一応 SNS も全部やってるんですけど、ホームページもあるので、公式ホームページが、
なるほど、
なのでそちらに全部講座とかセッションの申し込みとか出てます、あと、詳しい話とかアニマルコミュニケーションとは何かとかもね、
なるほど、
なのでよかったら、そちらをご覧ください。
わかりました。じゃあですね、この私のこのラジオのホームページにも真由美さんの情報を貼り付けておきますので、
はい、
ご興味ある方はぜひそこからオファーしていただけたらと思います。はい、今日はね、アニマルコミュニケーターの真由美さんにお越しいただいたんですけど、はい、実はうちのね、猫が行方不明になった時にご尽力いただいて、そう、もうね、昼夜を問わずずっともうね、友達なのもあって、もう本当に労力をしまず、情熱を傾けて一緒に探してくださって、それも遠隔です、もちろんね、真由美さんのお住まいからね、うちの子に意識をつないでくださって、で結果的に40日いなかったのが出てきたんですよ、そうなんです。なのでそうやってね、私も、真由美さんのお力をもう思い知った一人なので今日ここでこうやってお話ししていただけたこと、とっても嬉しいなと思ってます。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、ありがとうございました、
はい、夢の種放送局。
はい、それではですね、今日はアニマルコミュニケーターの宮田真由美さんにお話をしていただきました。ありがとうございました。次回はですね、今私が一番夢中になっている目覚めの実験室というね、ちょっとグループワークがありまして、それの体験談 を、一人語りで話させていただく予定になっております。でですね、ヒロレイキの公式 LINE にご登録いただくと3月20日の 春分ですよねの、遠隔無料ヒーリングの企画にご参加いただけます。ステージアップをね狙って皆さんで応援したいと思っていますのでぜひご登録ください。それではですね、今日もあなたの心に優しい風が届きますように。それでは素敵な一日をお過ごしください。